4. マイナンバー社会保障税番号制度通知カードが送付されます。マイナンバーの通知カードを住民票の住所宛に順次送付しています。通知カードに記載されている個人番号は税・社会保障関係の手続きのために行政機関や勤務先などに提示する場合がありますので、通知カードは大切に保管してください。問い合わせ、個人番号カードの交付について、市民課市民担当、電話 71-2489、ファックス 71-2503、問い合わせはマイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178、 平日午前9時30分から午後10時、土日祝日午前9時半から午後5時30分、音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。外国語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語 0120-01-7826。 マイナンバーの通知方法、住民票の住所宛に次の書類が簡易書き留めて送付されます。 1. 通知カードと個人番号カードの申請書、2. 返信用封筒、3. マイナンバーの説明書類、居所情報登録申請の期間延長、入院・施設入所等により住民票の住所に居住していない場合は通知カードを受け取るための居所情報の申請が必要です。9月25日までに申請できなかった場合は引き続き受け付けています。申請書は市民課窓口総務省ホームページで入手できます。個人番号カードの申請、1. 個人番号カードの交付申請は任意です。通知カードはすべての住民を対象に送付されますが、個人番号カードの交付申請は任意です。次に該当する場合は通知カードに同封されている交付申請書を用いて申請を行ってください。マイナンバーを証明する書類として行政機関の窓口や勤務先等へ提示する場合、各種行政手続きのオンライン申請等、例 e-tax を用いる場合、顔写真付きの身分証明書として本人確認の際、行政機関、金融機関等で提示する場合、コンビニエンスストアで各種証明書を受け取る場合、安曇野市では平成28年7月以降対応、現在設置している証明書自動交付機は平成29年9月までに段階的に廃止します。個人番号カードの交付を希望しない、必要かどうかわからない場合は交付申請の必要はありません。送付された通知カードを大切に保管してください。 2.15 歳未満成年被後見人の交付申請は交付時来場方式のみです。15歳未満及び成年被後見人にかかる交付申請については、交付時来庁方式に限られます。また、交付時には法定代理人と本人が一緒に来庁してください。国からの通知により、広報安曇野の214号、9月16日発行号でお伝えした内容が一部変更されていますのでご注意ください。なお、本人が病気等で同行できない場合は、代理人による申請と同様になります。15歳未満、成年被後見人の個人番号カードの申請方法、申請・交付時来庁方式、交付申請を郵送などで行い、市役所・市民課で個人番号カードを受け取る場合、各支所で受け取れません。申請方法、個人番号カード交付申請書に顔写真を貼り付け、必要事項を記入し、押印の上、同意法の返信用封筒に入れて郵送してください。また、スマートフォンやパソコンからインターネットを使って申請を行うこともできます。顔写真、縦 4.5 センチ、横 3.5 センチ。最近6ヶ月以内に撮影した無謀、正面、無背景の写真。受け取り、市民課窓口。平成28年1月以降、個人番号カード交付通知書が送付されたら、市民課窓口で受け取ります。申請方法、 法廷代理人が本人の同行の上、次のものを持参して、市民課、市役所1階2番窓口で受け取ってください。通知カード、個人番号カード交付通知書、印章、認め印、ゴム印、スタンプ印以外、本人及び法廷代理人の運転免許証、健康保険証など、本人確認書類各2点、法廷代理人の資格を証明する書類、親権者の戸籍謄本、原則不要、成年後見人は登記事項証明書、住民基本台帳カードを持っている場合、事業者の皆さんへ、産業支援コーディネーターをご活用ください。事業者の活動支援を目的に、主に工業系と食品流通系の2業種を専門とした産業支援コーディネーター2人を配置しています。支援内容。1、経営課題解決支援。事業所を直接訪問し、様々な経営課題を解決するための支援をします。2、販路開拓支援。各種商談会情報の提供や、参加のための具体的アドバイス等、新たな販路に向けての支援をします。3、技術等開発支援。新技術、新商品、新たなサービスの開発等の企画内容へのアドバイス、市場の需要とのすり合わせ等の支援をします。4、マッチング支援。事業所を直接訪問し、専門知識等を用いて情報を収集し、新規取引先や事業提携先への開拓支援をします。5、その他の支援。他にも助成制度等の紹介や、県等の外部機関との連携調整などの総合的なサポート支援を行いますので、気軽に問い合わせください。問い合わせ、商工労政課、市役所3階、2番窓口、商業労政係、電話71-2041、工業振興係、電話71-2042、産業連携推進係、電話71-2037、ファクス72-1340、市政施行10周年記念事業12月の予定、開催時期、事業名、開催場所の順に読んでいきます。12月5日、心の健康を考える集い、豊品ふれあいホール。12月6日、人権の集い講演会、穂高会館、公民館。12月12日、障害者週間講演会、豊品交流学習センター希望。以上は、市が開催する事業に市政施行10周年記念の冠をつけて行う事業です。子どもたちの学力や学習状況調査。平成27年度全国学力学習状況調査。平成27年度全国学力学習状況調査が本年4月に市内小中学校17校で実施されました。市教育委員会では、今後の教育施策や教育活動に役立てるため、市校長会の協力を得て、学力向上推進委員会を組織し、結果の分析を行いましたので、その概要を報告します。問い合わせ、学校教育課教育指導室、電話71-2461、ファクス71-2338。教科の状況、全体的な傾向と課題。各教科の平均正答率を見ると、中学校国語の活用力が全国や長野県とほぼ同じか少し下回ったものの、他は全国や県とほぼ同じか高い結果になりました。基礎的な知識、技能についてはおおむね身についています。各教科ともさらに活用力を伸ばしていくことが大切であると思われます。小学校の傾向と課題。国語、言語についての基礎的な知識、技能はおおむね定着していると思われます。文章と図とを関連付けて自分の考えを書くことや、目的や意図に応じて書くことについては、さらなる指導の充実が必要であると思われます。算数、基礎的な計算機能はおおむね定着していると思われます。一方、割合や図形の活用力を問う問題については課題があり、 数学的な考え方を伸ばすことが一層必要であると思われます。理科、基礎的な自然事象に対する知識、理解は概ね身についていると思われます。グラフや情報をもとに考察して分析することなど、科学的な思考、表現力を高めていくことが重要と思われます。中学校の傾向と課題、国語、語句の意味を理解し、文脈の中で適切な漢字を使うなどの基礎的な知識、技能は概ね定着していると思われます。しかし、状況に応じて資料を活用して話すことや用紙を捉えることなどに課題が見られます。数学、基本的な計算技能は概ね身についていると思われます。また資料の活用力に改善が見られました。一方、具体的な事象を数学的に解釈した上で処理したり、その結果を説明したりすることなどには課題が見られます。理科、基礎的な知識、理解は概ね身についていると思われます。しかし、事象が起こる理由を説明するなど、記述式の問題では無回答率が他の問題よりも高くなる傾向があり、課題が見られます。生活環境や学習状況、全体的な傾向と課題、小中学校ともにいくつの項目で全国や長野県と同じか、または良い傾向が見られます。中でも、今住んでいる地域の行事に参加している、学校の決まり規則を守っている、友達と話し合うとき友達の話や意見を最後まで聞くことができる、難しいことでも失敗を恐れないで挑戦している、新聞を読んでいるなどは、今後も大切にしていきたい本市の児童生徒の良い傾向です。小学校の傾向と課題、基本的な生活習慣が定着し、学校の決まりを守り、友達の話をよく聞くという良い傾向が見られます。一方、友達の前で自分の考えや意見を発表することに課題が見られます。また、家で自分の計画を立てて勉強していると答えた児童の割合は年々向上していますが、依然として低い傾向があります。中学校の傾向と課題、難しいことでも失敗を恐れないで挑戦している、自分には良いところがあると答えた生徒の比率は全国や県と比べると高い傾向が見られ、自尊意識の高さが伺えます。一方、学習面では家で自分で計画を立てて授業の予習や復習をすることについては今後も支援が必要です。調査結果の活用、市教育委員会と各学校は調査を通じて把握した児童生徒の実態を今後の教育施策や教育活動に役立てていくために、関係機関と連携しながら次のような取り組みを行います。教育委員会は、1、全国学力・学習状況調査の分析から見えてくる児童生徒や学校の評価・課題を日々の教育活動に活かせるように支援していきます。 2、基本的な生活習慣や家庭学習の一層の定着を図るため、市校長会、市教育会、市 PTA 連合会と共同で作成した家庭学習の進めの理解と活用を進めていきます。 3、授業や学校生活、家庭学習などに見られる教育課題に対応していくために、市校長会や市教育会と連携して調査・研究を行ったり、小中学校間の教職員の交流や研修などを推進したりしていきます。 4、指導方法を改善し学習効果を高めるために、私費・加配教員、私費により教員の標準定数に加えて配置される教員の配置について検討していきます。学校は、1、基本的な生活習慣の形成と家庭学習の定着のために、市教育委員会や家庭、地域と連携をして取り組んでいきます。 2、児童生徒が授業や学校生活、家庭学習などについて自分の課題を知り、自ら改善していくことができるように具体的な助言や支援をしていきます。 3、事項の傾向や課題を把握・分析し、指導内容や指導方法の改善に生かしていきます。 4、 児童、生徒、質問紙や学校質問紙から見えてくる評価や課題を日々の授業や教育活動に生かしていきます。トピックス、正答率が高い傾向にある子どもの生活の様子、学力調査結果と学習状況調査結果のクロス集計を分析すると、小学校、中学校により多少の違いはありますが、次の項目などにおいて正答率が比較的高いという傾向が見られます。中学生に見られる傾向、学校に行くのは楽しいと思う、地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある、読書が好きだ、国語、数学、理科の勉強は大切だと思う、学校の授業などで自分の考えを他の人に説明したり文章に書いたりすることは難しいとは思わない、回答を文章などで書く問題は最後まで回答を書こうと努力した、家で学校の授業の復習をしている、一日あたりテレビ、コンピュータ、携帯電話、スマートフォンのゲームをする時間が短い、本を読んだり借りたりするために学校図書館や地域の図書館に行く頻度が高い、家の人が授業参観や運動会などの学校の行事に来る、小学生に見られる傾向、物事を最後までやり遂げて嬉しかったことがある、友達の前で自分の考えや意見を発表することが得意だ、読書が好きだ、国語、算数、理科の勉強は大切だと思う、学校の授業などで自分の考えを他の人に説明したり文章に書いたりすることは難しいとは思わない、回答を文章などで書く問題は最後まで回答を書こうと努力した、家で自分で計画を立てて勉強している、授業で扱うノートに学習の目標、目当て、狙いとまとめを書いている、家の人と学校での出来事について話をする、家の人は授業参観や運動会などの学校の行事に来る、調査結果の詳細は市ホームページまたは市教育委員会3階7番窓口でご覧いただけます。